バカ野郎、お前はもう嫌だ。
さあ、こちら、全体的に走られて、デストロイラジオということで、デストロイラジオの徳松さん。
ジョンジです。
はい、というわけで、今週も生きてました、ということでね。
深夜すぎてね、近所にちょっと、あれですね、気を使いますが。
まあ、大丈夫です。正常な感情なので、そこそこの音量で、届けていきたいと思いますが、なんかね、ちょっといきなり、まあ、やっぱりこう、いろんな回があっていいと思うんで、やっぱりこう、あんまりね、世相みたいなね、話っていうのは基本的にしたかないんですけど、わかんないですけど、世の中の話みたいなね、政治経済みたいなね、そういう話をあまりデストロイラジオでしたくないんですけど。
社会派って言われたら嫌だもんね。
やっぱ嫌なんで、なるべくこう、あんまり関係ないね、はい、話をしてたいんですけど、ちょっとね、今週はこう、バイオリズム的に、ふと、ちょっと例えばですけど、まあ、それは関係ないんですけど、これぐらい飛んでればまだありかなっていう意味で、天皇の話し。
俺絶対しちゃダメじゃないじゃないのそれ。
あ、絶対しちゃいけないんだ。
ガスルート。
なんでだよ、お前。いや、だから、なんかこの前ニュースでね、その皇太子が、なんかそのもう、不甲斐ないから、みたいな、もうその、
ほう
なんか天皇制みたいのを、こう、ちょ、定年制とかにしたり、次男でもなれるようにしたりとか、なんかそういう議論が世の中で今、流行っておるらしくて。
皇太子様が？
はいはいはいはい。
十分でしょう。
いや、でしょ？で、しかもね、僕が。
十分っていうかもう、すごいじゃん。
で、僕は、なんでそのニュースがすんごい気になったかっていうと、みんなの総合的な意見としては、もう、皇太子は、その、雅子様とか、愛子様の、のことで頭がいっぱいすぎて、国民への、なんかその、配慮ができてないみたいな、意見だったから、いや、舐めんなと。
そうだな。
めちゃくちゃいいやつじゃねえかと。だったら、もう、なおさら皇太子、様っていうね。もう、今更様をつけたいぐらいいいやつじゃねえか
って。だからなんか、天皇を、
はいはいはい、
神ではないっていうね、
はいはい。
天皇は神ではないですよっていうのをなんかポツダム宣言の時に言ったらしいじゃない。
あ、本当に言ったんだ。
ポツダム宣言がもっと前かわかんないけど。
まあ、よう、そこら辺頭悪いんでわかんないですけど。
天皇も人間ですよと。そんなものはね、当たり前のことでしょ？
いや、けど、みんな人権は、その皇室の人には人権が、まあ、戸籍とかもないらしいですから、なんか、その人権はないみたいなことね、言ってたんで、いや、ちょっと待てと。
ひどいね。
いいやつ、
世論は。
世論がね。さすがにひどいなと。もう、なんちゅうですか、もう、どうにかしてくださいパワーがね、もうすごいなと、皇太子に向けられてる私たちを、私たちを救ってくださいパワーがすごいなと。
わがままだよ、ただ。
いや、ほんと、その代わり皇太子は1ミリも救いませんよ宣言に聞こえたんで。
そうだね。
これはまずいということで、今週はですね、改めて、北斗の拳を全巻読んだ勢いとともに。
ともに、右寄りの発言でね。
いやいや。愛とは
大音量で、この深夜。
はいはい、右寄りなの、これ。俺、どっちかっていうと、わかんないけど、そこら辺がもうすでに曖昧ですよね。どっちかっていうと、僕今、左寄りだったと思うんですけど、まあまあまあ、愛をね、叫びたいなと。
叫びたい。
思いました。どうでしょう、ジョンジ君。こんな週どうでしょう。
だからもう、いいんじゃないですか。ユリア
ーもう、ねえ、もう、真のように、ユリアーっと、叫んでいきましょう。
ユリアーって言うだけでもう泣けてきそうだもん。
あ、本当ですか。もう、
真のユリアーっていうよりか、むしろもう、
はいはい。
ユリ。
いやいやいや。いや、ユリって言われるとね、まあ、全然また違う話になるかもしれないんでわかんないですけど、今週はね、もう真のごとく、ケンシロウの、
愛についてね。
ケンシロウの宿敵、真のごとく、
愛ゆえに。
愛ゆえにという話をね、していきたいと思いますけれど。
もうね、なんかバクバクしてきました。
あ、本当ですか。やっぱり普段の、相手の話がよう聞こえないとかいう話よりは、バクバク。
すごいね。
ゾクゾクきますか。
来るね。
ああ、なるほど。じゃあもういきなり質問ですけど、ジョージ君にとってその愛って何なんですかね。何なんですか。 本当に愛って何なんですか。だから
いろんな感情がすべて詰まった単語だわね。
は
い
は
い、
ああなるほど。
それが怒りなり。
総称ですか。
総称。
ああなるほど。うん、
優しさ。
はい、はいはい。
で優しさとか代表例だけど。
はい、はいはい。
だけど僕は怒りもそうだし。
まあそうですね。
うん。
なるほど。優しさは優しさだけど、
うん、
愛ってなると、うん、いろんな感情が混ざってるってことですね。
もう本当にこう人間の魂そのものじゃないのかな。
なるほどね。うん、だそういう意味では、うん、その別に、あの、愛なき時代じゃないですけど、うん、あの、最近なんかヒットしてる曲でね、
うん、
なんかそんな歌があったんですけれど、
うん、
別に愛なき時代にね、
うん、
あの、生まれたわけじゃないので。僕たちはね、
うん。
はい。だからそういう意味で、一応愛はある状態の世界で生きてるわけですから、
うん、
それなりの対処法で生きてきたいなと、僕なんか思っとるわけですよ。うん、
はい、本能だな。
あ、本能なんですか。
本能じゃない？
うん。けど、
生き物の。
けど、
ありにも愛はあるし。
所詮本能も愛の中の一部なんじゃないですか？
所詮な、愛という言葉でくるめられるとね。
やっぱ理性、理性的なものも入ってるんでしょ？
地球とかさ。愛イコール地球とか。
ああ、それぐらい。
愛イコール宇宙。愛イコール存在。
ああ。
愛イコールある。ここにある。
あるみたいな。
うん。
ああ、それぐらいの話になる。
愛イコールここに缶ジュースがある。
あるみたいなね。
みたいな感じ、
ね。哲学的なね。
うん。
いや、だから、物事を本気で
哲学は愛である。
なるほど。だから本、うん、物事をこうそうやって愛的に進めていきたいんだったら、
うん、
缶ジュースがここにあるぐらいの考え方で進めていかなくてはいけない
んですよ。だ缶ジュースがここに、缶ジュースが、
はい、
缶コーヒーがにしようか。缶コーヒーが。
そこだったんそれこ、それこそどっちでもいいよ。
ね、愛があるから
ね。愛があるからなんだ、
う
ん。
缶コーヒーが僕の机の上にあると。
あると。はい。うん、
それは愛なんです。
なるほど。なるほど、うん。ということで。
そういうことだと思うよ。はい、
まあ、こういった、
あなたのことを愛してます。
なるほど。
なぜならあなたがここにあるからなんですよ、ね。
あるからっていう。その山がそこにあるからみたいな。うん、登山家みたいな感じってことですね。
ケンシロウも。
はいはいはいはい。
ジューザも。
はいはいはいはい。
ラオウも。
ラオウも。
ユリアを愛してた。
うん。そうですよ。あのね。
愛してたんだけど。だ、やっぱ北斗の剣が一番ね。
そうなんだ。あれがね、一番バカバカしくシンプルに描いてるんですよ。やっぱね、
うん、
愛を語る上でね、
うん、
真で語るとね、
うん、
複雑なんですよ。で、ケンシロウで語ると、
うん、
あの、嘘くせえんですよ。やっぱラオウで語るのは一番、わかりやすいんですけど。
だ僕が、はい、あの、ユリア、
はい、はいはい。
っていうか、ユリを愛してるっていうのは。
いやいや、だからユリって言うだよ。ユリって言うとお前、俺おもろいけど、あれだろ、お前。違う話になる。
ラオウ。
ユリアの話にして
る。ラオウ的な存在になるんだよね。
だから、うん、なぜそのラオウが分かりやすいかっていうと、
うん、
ラオウっていうのは、一回、あの世紀末でですけど、あの物資が少ない世の中でですけど、
うん、
あの、てっぺん取ってるんですよ。
うんうん、
まあ言ったら、今の国で言ったら、そのまあ、オバマ的な存在なわけですよ。
うん。
we, 何でしたっけ？
ん？
yes, we can って。
うん。
もうあれぐらいのポジションなんですよ、ラオウっていうのは。
うん。
ね、
うん、
でも全部を手に入れたんですけど、
うん、
なんでそんなことすんだと、
うん。
なんでお前はこんな世の中を統一したりとか、
うん、
なんでそんなことすんだって、と、うん解いたところ、
うん、
ユリアが好きだったからって言いましたからね。
うん、
はい。
でもね、
ユリアーっつってましたから。結局そんなもんなんですよ。
うん、
結局ね、
うん、
最終的にはユリアが好きだったにみんな落ち着くんですよ。
うん、
僕もジョンジ君も。
そうだね。
だからそこに、うん、だからだったら最初から遠回りせずに、
うん、
ユリアが好きだからという理由で、
うん、
話進めていけばいいんですよ。
うん、
はい。
うん、僕わかるよ。
それがラオウ論です。ラオウ、うん、ラオウの法則。
で、ケンシロウ論で言うと、
はいはい。
ケンシロウは。
あいつ何言ってるか結局わかんないですけど、
ね。そう、あれね、考えすぎなんだよね。
考えすぎで。
うん。
はいはい。結局あいつ何言いたいかよくわかんない、
う
ん。
ジューザしかりだけどね。
そうそ う, そ う, そう。
ジューザもね、人のことばっか考えすぎてるんだ。
うん、いや、本当に。
わかりにくいの。
そうなんですよ。
結局あいつらにしかわかんないし。
そうなんですよ。
だから、
う
ん、
そういう人の方が意外に旗に迷惑かけてたりするんですよ。
逆にね。
関係ない人ね。逆に、ね。まあ、そういう意味ではラオウはその最たるもんみたいなところ
で。で、わかりやすいから、そういう変な悩みはないけどな。
だからまあ最初からみんなね、蜘蛛の獣座みたいにね、
うん、
生きてればよかったんですよ。
ただ、はい、愛すると、
はい、
人を愛するとラオウみたいになれるんだけどな。
はいはい。
じゃないとダメなんだけど、
ね。なるほどね。
今の社会で生きていくのはね。
なるほど。いきなりラオウになるのは難しいってこと、
ね。いきなりラオウになるのはダメだって、今の社会では。ただの、ね。
いよいよ持ってね、何の話かわからなくなってきましたけど。
ただのわがままなバカになっちゃうから。はいはい、人の迷惑も顧みず。
はいはい、はいうん。なるほどね。
うん、ただ、ある程度の信頼関係を得て。
はいはい。
うん。
な
るほどね、だったら、いいと思うけどね。はい、ちゃんと愛しちゃって。
なるほど。けど、ちょっと僕の話して、ちょっといいですかね、う
ん。いいよ、もちろん。
そのさっき、あ、本当ですか。
なんなら聞きたい。
あ、なんなら聞きたいと、うん。さっきラオウでもなくね、
うん、
ジューザーが一番いいみたいな話したじゃないですか。うん、まあ、ジューザーっていうのは、その蜘蛛のジューザーっていうぐらいで。
女風呂に天井から転がり落ちてくるやつでしょ。
そうそう。俺は楽しいからやる、それだけだっていうね。
うん、
まあ、快楽主義者みたいな。まあ、そいつも結局ユリアが好きだっただけなんですけど、
うん、
そう生きるのはね、すごく難しいんですよ。
うんうん、
だから僕の同級生に、うん、まあその仮名で、
うん、
じゃあまさやくんっていうのがいたとしますよね。
同級生、うん、
仮名ですけどね。まさやくんっていうのが、
うん、
僕はその子と高校が違うんで、詳しく知らないんですけど、まさやくんは蜘蛛の獣座のように行きたかったらしくて、
ほう、
授業中に、いつも外ばっか見てたらしいんですよ。
なんか、獣座の真似してね。
そうですね、すれてた時期があって、したら先生に、おい、まさや、
うん、
お前、授業中に外ばっか見てんじゃねえ、みたいな、
うん、
一般的なことを指摘されたわけですよ。したら、まさやくんは、スクッと立ち上がって、俺は蜘蛛だって言い出して誰にも縛られないみたいな一通り長ゼリフを言ったらしくて教室がポカーンってなって、だ一瞬やっぱりみんなはって思わされたわけですよね。はい。けど、
なるほどな、
あいつすげえみたいになったんですけど、一週間ぐらいして冷静になったら、やっぱり面白いってことにみんな気づいて、なんか3年間蜘蛛のまさやっていういじられ方をしたというね、話があるので、これはね、非常にね、蜘蛛のように生きるのはまたこれで、これは難しいんですよね。さて、
そうだな、
さて愛にどう接していきましょうということで、いよいよ佳境に入ってきましたけれど、すごいですね。15分で今僕ら愛を語ろうとしてますからね。
今何分経った？ちなみに
今もう13分ぐらい
経ってます。ああ、無理じゃない？ 15 分じゃさすがに。
いやいや、なんとかたどり着いてくださいよ。はい。いや、だから結局、だから、みんなの今のところ。
なんだろう、愛って、
総合的に考えるとですね。
じゃあ、日本の社会ってさ、愛はないじゃん。
いや、だから、
愛なんて認めてないでしょ。
前も言いましたし、今週も言いましたけど、愛は、ありますから。
何？
いやいや、何じゃなくて、さっき斎藤和義っていう人が、テレビで歌ってましたもん。愛なき時代に、つって、生まれたわけじゃないって、歌ってたんで。
愛はある。
だから僕はいろんな。
すげえ軽い歌だな、それ。
そんなことないでしょ、知らないですけど。一応僕はいろんな人の、もうその、差別なく参考にしてるので、斎藤和義の意見を参考にするんであれば、愛はありますから、あとはもう気づいてるか気づいてないかだけ。ですよ。
で、正直が正直じゃないかだけな。
かだけです。ある、あるはあります。
で、その愛を正直に受け入れるか受け入れないかだけだ、
ね。あるはあるんで安心してください。はい。
受け入れてほしいんだけどね。社会なんか気にせずにね。
そうですね。
愛を。
そういうことです。
俺の愛を。
はいはいはい。ユリア。そうですね。さっきなんか、そのユリアとか、なんかユリとかなんか、なんかさっきからなんかね、なんか微妙な
怖がらず、出しゃばらず。
出しゃばらず。若干なんか僕は出しゃばってる、ジョンジ君は出しゃばってるようなね。なんかテイストがあるのがおもろ、面白くてしょうがないんですけど。
それはね、怖いですよ。
ああ、まあね。
そんなもの。
いや、だから、けど、ジョンジ君としては、そこが、
ケンシロウもね、明確なビジョンがあったんですね。ケンシロウはね、多分、
ね、
だからユリアをオアシスに持って帰れたわけです。
けどね、やっぱケンシロ
ウはね、ビジョンがなかった。
ないんですよ。いや、けど、 シーンとかでもそうですけど、ビジョン的には、最終的にはその、なんていうんですかね。
ビジョン通りに行くわけなんかないんだけどね。はいはい、そこがまた面白い。一回きりの人生。
だからその国を与えたら、なびくとか思ってたんですけど、どうもそんなケツの軽い女じゃねえってことで、けどね、ケンシロウの浅いとこはね、なんかその、両思いなんで、所詮。
うん、そうだね。
うん。しかもなんか、
楽だよね。
しかもなんか、そこの、そこの、お互いが好きになる、そのなんか、サクセスみたいのも、なんか一目惚れぐらいな感じで、なんかそこがね、ちょっとラオウの努力とか、真の努力に比べると、モテ男みたいなね。なんかモテ男みたいな、なんかその、早見もこみち的な人生で、そこが浅いんですよ。
だ僕に似てますね。
しょうがないですけど、
ね。僕に似てます。
なんで、お前モテ男じゃねえだろ、お前。
うん。
七つの傷ねえだろ、お前。
うん。
うん、まあだからね、そういう部分で、要するに愛っていうのは、僕の意見ですけど、最終的に、あるんで、
あるよ。
叫ぶか、叫ばないかだけってことですね。
おぉ、おぉ、ゾクゾクするね。
はい、
気持ち悪い
お前が話せって言ったんだろ、お前。
うん。
そういうことですよ。いや、簡単にはそういうことです、所詮。
所詮そう。愛なんてね、自分のね、胸にあるもので、
そうです。あるんですから。
あるだけだから。別に。だからそれはね、神なんですよ。愛はね。
神じゃないです。愛ですよ。
愛は神なんですよ。
愛は神じゃないです。愛は神の化身じゃないです。
愛なんて嘘っぱちなんですよ。
神なんていないですよ。愛は愛ですよ。だから愛を、ちゃんと。
気持ちね。
愛
はね、気持ち。人を思いやる気持ち。すべて含まれてる。お前のでっかい鼻。それ愛
よ。なんでだよ。俺のでっかい鼻には海しか詰まってねえよ。
なんだよ。病気？
病気じゃねえよ、お前。病気じゃねえ、お前。火の鳥のガオーみたいな扱い
するんだよ、
ね。
一回ね、会社でね、僕が被爆者ってあだ名をつけたね、アトピーの子がいるんですけど。
最低だな、お前。うん。何の愛もねえな、お前。
うん。顔がパンパンになってたんですよ。
別にそれをなんかお前の中で懺悔今されても知らないけど。
ほっぺたがパンパンに膨れ上がってたんですよ、忙しかったから。
いいじゃねえよ。うん。愛がありゃ、お前、何の問題もないよ。
で、僕がね、つけたあだ名はね、素晴らしいあだ名をつけたんです、その人にね。
何ちゅうあだ名つけたんですか？
アンパンマン。
いやいや、ありがちだけどな、お前。
アンパンマンって素晴らしいよね。
うん、まあまあ、アンパンマンは。
自分の顔を上げて。
アンパンマンは愛がありますけど。
そういう人っていないもん。
アンパンマンもどっちかっていうと、モテ男ですけどね、あいつ。
ああ、はい。なるほどね。
大した悩みはないと思います
けど。バイキンマンにはバイキンマンの愛があるし。
あります。
うん。
ということで、
うん。
そんな感じでいいでしょうか。愛とは叫ぶか叫ばないかと、
うん、
それだけですから、ジョンジ君が今後ね、
うん、
愛がどうのこうのとか、うん、そんなことで悩むんであれば、
うん、
叫ばないんであれば、うん、常識的に生きてください、
うん、
叫べばおのずと不幸と幸福が一緒にやってきますから、
うん、それはプラマイゼロだもんね。
プラマイゼロですよ、そんな、
う
ん、
世の中。
はい、というわけで
結局ね、プラマイゼロだから、
はい、
無難に生きるか、はい、自分の愛を貫くか、
まあ、そうです
かね。どっちかでしょ
う。そう、それを言うか言わないかだけですから。
そうだね。
はい。
それはね、人よりね、
はい、
人よりいい思いをしたいなら、
はいはい、
いい思いじゃないな。
はいはい、
いい思い、自分の思いを貫くなら、
はい、
それなりの、
うん、
負はありますよ。
そりゃそうでしょう。
人よりいっぱい笑いたいなら、一人いっぱい泣かなくちゃダメなんです。
は
い、
そらそう
そういう風になってます。
あたぼうですよ、そんな。
あたぼう。今更言う必要もないな、俺ら二人にはな。うん。
いやー、そうだ、しかしね、うん、今週の放送に関してはね、うん、聞いてる人に、からするとね、
うん、
不快以外の何者でもないと思いますけれど、
うん、
まあ、たまたまこういう週だったということで。
あるよ、そりゃ。
で、ちなみに今週、う
ん、でね、今週はね、愛が詰まってるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、
で、ちなみに、ジョンジ君は最終的に今週は愛を叫ぶんですか？
ん？
今週は愛は、
もう愛叫んだでしょ、いっぱい。
あ、もう叫んだんですか。
もう、この回をね、
はい。
犠牲にしてまで、
はい。
一人の人のために切りたいって
わけですよ。いえいえいえ。誰のためにこの放送があるのかわからないんですけれど、
う
ん、
僕にはね、
はい、
お前にも、
はい、
ユリア的な
存在がいると、
うん、
あ、別に僕は、あ、まあそうですね、うん、 じゃあ最終的にじゃあ。
悪い、徳松。はい。もう今回は、もう本当に、シノディもね。
はい。
うん。シノディも悪い。
シノディさん関係ないですけど。というわけで、まあ今週は、うん、まあね、僕もジョンジ君も。
うん、深夜で、ね。
ユリアっていうことでね。いいでしょうか、う
ん。お前が言うな。
はい。すいません。うん。というわけで。
愛のかけらもないくせに。
なんでだよ、お前。北
斗の拳世代だから。
そうです。
うん、
しょうがない。ということで、まあ、今週は、うん、テーマとしては、北斗の拳をデストロイということで、うん、聞いていただきましたということで、一旦 CM。
よ。よ、よ。カモン。愛しこいた、爽やか三人。素敵なトーク。おちんちん。おしゃべりするのはこの三人。大ちゃん。イケメン。
アナルさん。
アナルさん。
こんな番組どこにもないわ。くりくり広げる日常会話。毎週日曜朝9時配信。丸のこウェーブ、おちんちん。
毎週日曜朝9時配信。丸のこウェーブ、おちんちん。
さあ、というわけですね、ここから後半戦ということで、引き続き徳松でお送りしたいと思いますが、ここからコーナーですね、人間病院ということで、このコーナーですね、皆様から寄せられた、こいつだけは許せないというメールをもとに、あなたと一緒になってとことんけなし、病名をつけていこうというコーナーになっております。まあちょっとね、今週はですね、気づかれてる方も、いるかもしれないですが、一人で喋っております。ちょっと上田くんとですね、スケジュールが合わなくてですね、まあこういった形になっているんですが、まあデストロラジオ1年半ぐらいやってきましたが、実はこの一人喋りというのはね、初めてなんですよね。まあちょっとね、意図的にちょっと避けてきたみたいなところもありまして、はい。やっぱりね、この一人喋りというのにですね、まあその一人焼肉と同じぐらい恐怖を覚えてまして、もうこれやっちゃったらもう何でも一人でできちゃうなと。やっぱりこう将来的なとこで言えばね、もう孤独死さえもね、範疇に得たぐらいね、もう一人で何でもできちゃうもんみたいな感じになるのが逆に怖くてですね。やっぱり今こうやって喋ってる間も虚しさが半端じゃないですかね。俺は何やってんだと。なんでこんな一人でテンション高く喋ってんだと。やっぱそういう虚しさにね、やっぱりこの一人喋りっていうのを続けていくことによって、まあ完全に麻痺するんじゃないかなと。逆にそこは怖くてですね。やっぱりその孤独になれたくないなっていう意味で、ちょっとこの一人喋りを極めていくっていうのをね、ちょっと避けてたみたいなところがあるんですが、まあこれをきっかけにですね、まあこれから一人喋りなんかにもどんどん挑戦していきたいなということで、早速お便りの方が来ておりますので、紹介していきたいというのと同時にですね、一人で喋ってるとこういつ息継ぎをしてればいいんだっていうことにね、ちょっとね今気づきましたけどね、もう全然こう喋り相手がいないんで、息継ぎのポイントすらねえじゃねえかって今ちょっと思ってるんですが、お便りの方紹介したいと思います。ラジオネームブーメランパンツ2号さんからですね、ありがとうございます。私の許せない人は、渡辺正幸です。あいつだけは許せません。渡辺正幸の面白いとこを教えてくださいということでね、ありがとうございます。というわけで、まあこのコーナー当て2通目でですね、固有名詞で来るっていうね、まあ非常に扱いづらいお便りが来ましたが、まあね、確かに渡辺正幸、僕も面白いと思ったこと一回もありませんが、あの人がなんでお笑い界に君臨してるのかちょっとよく僕もわかんないんですけど、すごいお笑い界にとってはすごいなんか貢献してる方らしくてですね。まあ、そこら辺は敬意を表したいなと思うんですが、まあね、正直ね、この渡辺正幸に関してはこれ実はどうでもいいんですよ。実は今回のね、このメール、ちょっと裏テーマみたいなのありまして、ちょっとこれきっかけでちょっと一人喋りやってみようかなって思ったところもあるんですけれど、実はこのメール、まあラジオネーム、ブーメランパンツ2号なんて言ってますけど、実はこのね、ブーメランパンツ2号さんはね、ポッドキャスターの方です。はい。これなんでバラしちゃうんだってね、思われるかもしれないですけど、バラしたいんです。バラしたいには訳があるんです。ということでですね、このブーメランパンツ2号さんはね、 正しいように見えるというポッドキャスト番組をやっている増田さんです。はい、もうこれはっきり言います。これ増田さんからのメールですということで、まあまあ、なぜまあそんなことを言ってしまうのかということなんですが、まあこのまず正しいように見えるという番組の説明をさせていただきますと、これはまあ増田さんとですね、正重さんという、まあ、同級生二人でやっている、まあ23歳ぐらいでしたね、確か、若い方のポッドキャスト番組なんですが、まあ僕もね、もう非常に、毎回、もうファンでして楽しく聞かせていただいてるんですが、まあね、やっぱりこのポッドキャストやってる中でね、まあやっぱりそのもちろんね、その僕の中での心の師であるまあ狭くて浅い奴らの澤田信也さんであるとか、まあ憧れのね、憧れの男スレッドオブガンタダのね、安藤南さんなど、まああとその丸のこうウェーブの第三だとかね、そういうなんちゅうんですかね、そういう方に対してね、やっぱりその僕のポッドキャストにかける思いみたいなね、そのはみ出してしまった感情をたまにね、こうメールなんかでね送りつけてしまったりとか、そういうことはまあ基本的にまああるんですけれど、僕はまあ基本的にその他の番組宛てにね、そのメールを送るだとか、まあそういったことはまあ基本的にというか全くしないんですが、ちょっとこの正しいように見えるという番組を聞いた時にですね、何かこうその若い時に忘れてしまった自分の中のね、何かその熱い何かみたいなのをね、ちょっと呼び覚ましてくれたみたいなところがありまして、まあ基本的にはお笑い番組なんで、まあバラエティに富んでるんですけど、なんかちょっとね、そういうね、なんか俺の中に忘れてたこう牙みたいのね、こう再びこう蘇らせてくれるみたいな感覚がありまして、ちょっとね、そう熱い気持ちを抑えきれなくてですね、ちょっとその番組宛てにですね、なんかすんごい熱いメールを送ったんですよね。結構長いやつをね、はい、まあそのこの番組を聞いて俺はみたいなね、なんかちょっとそんなもう本当になんかこう出たてぐらいな感じのねメールを、この番組に送らさせていただいたんですが、まあ後日、まあ正しいように見えるをね、まあ普段通り、まあこう聞いていたらですね、次のお便りですなんつって、次のお便りはデストロイラジオの徳松さんからですっていう、言うわけですよ。いや、ちょっと待ってと。いや、嘘でしょと。いやいや、嘘でしょと思ったんですが、まあその後にですね、一言一句そのまま、全部僕のメールを読むというね、まあ強行に出たわけですよ、その二人がね。まあ僕今でもね、ちょっと訴えたら勝てるんじゃないかなと、まあなんまあなんかプライバシーの侵害みたいなね感じで訴えれるんじゃないかなと思ってるんですけど、全部読まれまして、はい。いやー、ちょっとね、もう未だにちょっとトラウマになってるんですが、けどね、やっぱり僕はそこからまた学んだものがありましてね、なんかこうちょっと大人になってね、なんかこう軽々しくなんか人に近づいちゃってた自分みたいのがちょっと逆に恥じたみたいなところがあって、やっぱりまたね、正しいように見えるにね、またちょっと気づかされたなみたいなところがあってね、はい、だからちょっと嘘だろと、なんでそんなことすんだよって思いながらも、ちょっとありがとうみたいなね。なんかそういった感情の、その微妙な感情をね、こう思い去られたわけなんですよね。だからそういった意味でね、まあ今回その増田さんに関してはですね、その渡辺正幸の面白さ云々の前にですね、まあ完全にですね、増田さん、人の熱いメールを自分の番組で勝手に紹介しちゃう病ですっていうね、まあ、僕なりの診断をまず出しておきたかったと。まあそういった流れで今回、お便りね、紹介したく一人喋りさせていただきました。まあ結局ね、まあある意味感謝はしてるんですけどね、やっぱりね、びっくりしましたよね。まさかね、完全にその何て言うんですか、こうじゃあどういった内容なんだっていう話なんですけれど、はい、まあまあそれをね、まあ今ここで喋るとね、まあ自分で自分を傷つけるみたいなことになるので、 まあ、ちょっと伏せておきますけれど、絶対にねあれはね読んじゃダメなメールなんですよ。でもその増田さんもその番組の中で読むときにこれ読んじゃダメなんですけどねみたいなことねもう言ってましたからね。じゃあ読むなよっていう話なんですけど、まあ読んじゃうあたりがねやっぱりね正しいように見えるっていう番組のねまあただ魅力なわけですよ。だから僕はねちょっとそのなんかこうなんていうんですかねこうなんかぬるい感じでね人とこう関わってちゃったね、なんかそのもうなんていうんですかもう無防備でなんかうえーっていう感じでねなんかその人に寄りかかるようなことをねなんかすごいなんか恥ずかしく感じたなと思ってね。だからまあこれからですねまあ正しいように見えるに関してはですねまあ一切まあ僕からお便りを送ることはないと思いますけれど、まあそういった意味で、正しいように見えるという番組、まあこれから僕もね、まあずっと聞いていきたいと思うんですが、まあこういい意味でですね、何かこう関係が持てたらなぁなんて思ってる番組の一つでもあるということで、まあ、紹介も兼ねて、まあ今回、メールの方紹介させていただきましたということで、はい。まあ今週はですね、まあついに、まあ一人喋りやってきたわけですけど、とにかく感想としてはもう先ほども言いましたけど息継ぎをいつすりゃいいんだと、はい、もうそこにつきますね、はい、もう完全にそこにつきますということで、まあ今週はこの辺でお別れしたいと思います。また来週。デストロイコント、愛があれば大丈夫。
ああ、ここか。
お客様、お客様、はい、誰かのご紹介の方でしょうか。
自分の意思で。
自分の意思で。一応ですね。
明確な意思で。
明確な意思で。一応うちはVIP対応というか、その会員制になっておりますので、ちょっと申し訳ないんですが、自分の意思でとかいう理由ではちょっと入店ができないので、申し訳ございません。
はい？
いや、すいません。いや、
入店、いや、というか、はい、入店します。
いや、入店しますっていう、あなたの意思はいいんですけど、一応、会員の方でないとっていう、はい、会員証をお持ちですかね。
いや、会員証というか、
はいはい。
それは、愛という形で表現できますか？
いや、会員証はできれば、そうですね。
はい、
ラミネート加工したもので表現してほしいので、ちょっと愛とか。
わかりませんか？愛。はい。僕の。
いや、別に愛は。
愛があれば入店できますよね。
いや、愛があればじゃなくて、うち会員制で、一応年間で、100万円かかるんですよね。
100万円？
はいはいはい。うん、なんで。
100万円以上の、
はい。
愛は、もうお金とかそんなんじゃないじゃん。から、入れてよ、は
い。いやいや、入れてよって、ちょっと。
入れてよっていうか。
はい。
入りたいんです。
いや、はい。
なぜなら、このお店を愛してるから、
はい。いや、愛してるのは非常にありがたいんですけど、うん、あと、一応
僕は、はい、このお店、
すいません、ノーネクタイもちょっと困るんですよね。
うん。
はいはいはいはい。
いや、なんで？
いや、一応そういうお店のルールになっておりまして。
ルール？
はい、ルールに。
気になる言葉がいっぱい出てくるんだけど、ルールとか、
はい。
まあ、ネクタイとか、
はいはい。
会員証とか、
はい、
100万円とか、
はい、
あなたの発言全部気になるんだけど、
あ、そうです。
ね、はい、その言葉のあなたに、
はい、
愛って言ってごらんなさい。すべて解決するから。あ、じゃあ失礼しまーす。
いや、ちょっと待ってください。お客様。お客様ちょっと。
痛い
じゃなくて。
ええ。
いや、かなり、ちょっと、厄介なお客様として今、私取り扱いさせていただいてます。
私の、
はい。
ちょっと私の話聞いてくださいます？
あ、ちょっと物腰柔らかく、はい。
愛って、
はい。
素晴らしい。
ああ、はい、はい。
あ、失礼します。
いや、ちょ。いや、すいません、
愛があれば、何でもできる。
はい。
うん。失礼しまーす。
ちょっと本当に、ベタに、黒人の、でかい人とか呼びますから。
ええ、全然結構ですよ。
すみません、当店としては、
ええ、
愛とか、
うん、
どうでもいいんで、 ちょっと本当に勘弁してください。いや、泣き落とし？泣き落とし？
あなた！
何？
愛がどうでもいいなんて絶対言っちゃダメ！
お前に言われたくねえよ。どうもありがとうございました。